ビッグアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で京都府の城陽市と京都市の南区伏見区に活動の拠点を置いた3回生が地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんにお伝え していこうと思います。本日は D プロジェクトのメンバーがお送りします。本日お送りするメンバーは高人と
ケンケンと
はるかです。
よろしくお願いします。
はい、まあ、本日は、まあ、リープロジェクトいつも5人よるけど、ね、まあ、まあ2人休みということで、はい、今日は3人で回していきましょう。
お送りします。
はい、お願いします。
まあ最近ね、はい、もうでもテストも終わって、うんうん、もうほとんどで、まあ、ほとんどみんな夏休み入ってきて、そう、最近はまあ夜とかずっとオリンピック見ることが増えてきてますね。
今な
あんま見てないよな、
それ。そう、最近結構サッカーとか俺好きやから、うんうん、サッカーとか夜の時間ってやってることが多くて、うんうん、まあまあ夜見てそのまま寝不足でっていうことがちょっとまあ増えつつありました。
なんか今日眠そうなのはそういうこと
だ。あ、それは全然関係ない。
あ、そう
それは全然関係ないです。はい、でまあまあオリンピックつながりということで、はい、今日話したいのはもし自分がオリンピックに出れるとしたらどんな競技に出たいかっていうのをちょっと話したいなと思ってて。
なるほど。
じゃあ、高とまずどんな感じ。
なんか最近めちゃめちゃ気になるなと思ってるのが、うん、なんか今ってまあ陸上とか水泳とかいろいろやってるじゃん、うん、やけどそれミックスしたさ、なんかトライアスロンとかさ、近代五種みたいな競技があるんやけど、それめっちゃやりたいなと思ってて。
珍しいな。
なんか、まあ陸上もできて水泳もできて、なんかいろんな要素必要じゃん、そういうの。まあ、それできて金メダル取ったら、まあこれは真の運動王者みたいな感じのイメージあって、でなんか調べたんや、近代五種って何ぞやとか、トライアスロンってどんな感じなんて調べたら、近代五種ってのがフェンシングやったり水泳やったり、なんか馬術やったり、レーザーランみたいなのやったり、なんかよくわからなかった。ちょっと調べ不足でございまして、はい、まあってのがあるやつと、まあ僕がどっちかっていうとやりたいのはトライアスロン、
トライアスロンね、
水泳と、バイク、自転車乗るのとランニング。なんかね、バイク40キロ走るらしい。
やば、40キロ。
めちゃめちゃかかる。
40キロ。
ちょうど僕1年前の春休みに京都から奈良までチャリこいだ距離が40キロ、死にそうやった。
京都から奈良か。
うん、京都から奈良。
結構あるチャリで。
もう、まあ、ママチャリやけど、そんな大したチャリじゃないけど、もうあの人生で初めて自転車こげないっていう経験起きて疲れて。
なんでちなみにそれはこいだの？
京都から。鹿みたいなと思って。
ああ、なんか聞いたな。
あの節約で。チャリで行くっていう。
鹿みたいな、チャリで行こうみたいな。
ちょっと
すごいな。
まあその時春休みやったから、まあ気候がいい。
やってみるかっていう。
やったね。うん。
そんな感じだ。高とちなみに泳げたんやったっけ？
全く泳げ
ない。致命的や。
めっちゃ泳げるようになって、うん、めっちゃチャリ漕げるようになって、うん、めっちゃ体力つけて、うん、金メダル取るっていうのが。
え、それ全部一連のあれやな。
あ、そう。
種目。
水泳してからすぐバイク乗って、うん、バイク終わったらすぐランニング10キロ。
きついな。
体力めっちゃいる。めっちゃやりたい。
でもそれで金メダル取ったら
もう
すごい
かっこいい。もう終わったんかな。もうそれまだ
ちょっと
また見れてないけど。
そうだね。知らんかもしれない。
一回動画で見てみたいな。
長いぞ多分。
めっちゃ長い。
確かに。
めっちゃやりたい。
ね、
はい。そんな。
はいはい。
どっちや次。
次じゃあはるか行こうか。
はい。私は2つあるんですけど、うん、1個が今まやってるオリンピックの中の種目にもあるバドミントンで、うんうん、まあ、これは。あの中高バドミントン部やったんで、うん、こうテレビとかで見ててもうわこのプレーできたらすごい気持ちいいやろうなとか、うん、そういう目で見れるからこそもっと練習してオリンピック出れたらよかったなみたいな。絶対無理やけど、
や、ね、
それ出れたらすごい、それでメダル取ったらかっこいいやろうなみたいな、
いや、それはそう
っていう気持ちなんやけど、もう一個が。あの冬のオリンピックの競技で、うん、フィギュアスケート
に出た
いなって思って、なんでかっていうとちっちゃい頃からなんか憧れあって、地面でこう 何ジャンプの練習とか回転する練習とかしてたぐらい興味あって、うん、
やったことあるわ、
あるな、確かにいけそうかもしれ
ん
みたいな、
なんかいけるかもしれない、そう
そう、うん、3回ぐらい回れるかもしれないと思う、う
ん、でなんかあれってすごい演技の要素とかも入ってる、
う
ん、
確かに確かに、
だからすごい何やろ、美しいスポーツみたいな、ね、
うん、確かに、
し単純に涼しそうやから 今暑いからな、
いや確かにな、
そう、そういう理由でやりたいなとか思ってるけど、ケンケンは、
あ、俺は2つあって、うん、1個はまあまあはるかと同じようにサッカーやってたから、うん、まあ、サッカーは外せへんなっていう感じ、うん、でもう1個はテニスですね、
なんでですか、
なんで、
ちなみにあのサッカーやってたからずっと団体競技やから、うん、ちょっと個人競技手出してみたいなっていう、そうなんかもう自分の頑張りだけで全部評価されるから、なんか負けても自分のせいやんか言ったら、うん、で勝ってもまあ自分のせい、まあまあ
頑張り、
そう、頑張りが評価されが、うん、やすいんかなっていう、
うん、
そう、頑張ったら頑張った分だけ成績に反映されるみたいな、
うん、
それ楽しそうやなっていうふうに思って、タカとテニス部やったけど、うん、その辺の意見としてはどう、テニス部側の意見、
柔道とかじゃなくてなんでテニスなんていうのが、
いや確かに、まあなんかサッカーの同じ感じでも外にやれるやつがいいかなみたいな、ちょっと気持ち ね、
そうそう、あのテニス日焼けするで、
いやもう今更一緒よもう一緒よ、
ね、結構焼けてる
から、うん、
今年も焼けたね結構
気のせいやで薄まってるよ多分、
あ、本当
薄まってるんや、
あ、けど今週の日曜日ちょっとサッカーしに行く予定、もしかしたら来週めっちゃ真っ黒でいく可能性が、
楽しみや
怖いな、
あれやな、団体スポーツはスポーツで、
うん、
なんかこうチームワークとか難しかったりするよ、
うんうん、
そうやな、
団体はな、なんかもうやりすぎて麻痺しちゃってるけど、
うん、
うんうん、
あ、そっか、個人か、
そう
そうか、そうそう、やっぱりな、団体種目はみんな協力したらめっちゃ面白いけど、
うんうん、
なんか一人なんか仲はぶっちゃ、はぶれじゃないな、ね、仲悪くなったりみたいになったら、
うんうん、
ちょっとそうそうそう、それがあるから、やっぱ個人競技一回やってみたいなっていうふうに思ってたりした、
なるほど、
そう、でもまあ俺とかはるかの話題もあれやけど、うんうん、サッカー部とかバドミントン部で部に所属してたけど、うんうん、
はいはい、
その時のエピソードがちょっと聞いてみたいなっていうということで、タカさん何かありますか？
はい、まあケンケンさっき言ってはった通り、僕中学校高校と6年間テニス、
うん、
まあ、テニス言ってもソフトテニスをやってたんやけど、
うん、
そうやね、もうとにかく中学校はめっちゃ先生も気合い入ってて、
うん、
正直部活行きたくなかったなってぐらい、あ、
そう、
大変やったのと、まあ、高校は楽しくできたけど、
うん、
まあ、その中で一番覚えてるエピソードが、
うん、
あの中学校の最後の大会、中大連の大会で、うん、あのダブルスで基本ソフトテニスやってるんやけど、
うんうんうん、
あの審判も実はあれ選手がやってて、
あ、はいはい、
負けたら審判やったんよ、
うん、
でまあ中大連でちょっといつ負けたっけな、まあ負けて、うん、その時に審判した時の記憶がめっちゃ残っとって、
うん、
1回僕誤審しても、
うん、
多分アウト、本当はセーフやったのに僕アウトって言ってまって、
うん、
なんか向こう相手チームからも苦情特になかったから、
うん、そ
のまま進んじゃったけど、
うん、
後々振り返ったら、あれ誤審やったかもしれんってめっちゃモヤモヤして困った記憶があって、
うん、
それこそなんかオリンピックでもなんか審判の話とかいろいろ上がってるやん、結構審判ってめちゃくちゃ大事なんやなと思って、その時からもうワンプレーワンプレーでしっかり見ようってめっちゃ心がけてる、
うん、そうだね、
審判が言ったことが絶対じゃないけど、
うん、
すごい責任重大な、
ほんまに審判やる人気をつけましょう、
ね、サッカーの時さ、ラインズマンっていう横でオフサイドっていうのを取るやつがあんねんけど、それやってた時はもう間違っても、うん、いや俺がやってるってもう間違ってもやってた、もう
間違
って、あの止めたらさ、続けられへんからさ、うん、間違えましたとか言われへんから、
うん
う
ん、
うわやったなと思いながら、もうごめんなさいってやって、もうちゃんとやってた、
そこ難しいよな、なんか最初一体験貫き通すんか、
そう、
ちゃんと謝るべきなのか、
うん、
俺は貫いてたな、その時は、
うん、それも大事な気がするし、なんか難しいよね、そこ、うん、スポーツって。
じゃあ、まあ、続きまして、はるかさん。
続きまして、はるかさん、はい、私は、まあ、さっきも言った通り中高でバドミントンやってたんですけど、
はい、
中学よりも高校の記憶がすごいあって、
うん、
まず、まあ、頑張ったなって思えることは、
うん、
毎朝参加絶対じゃない朝練に、うん、行き続けました。
すご
もうそう、なんか授業普通に朝 ほんまに早い朝日見えるみたいな時に行って、朝日とともに走って、で体育館で練習するみたいな、うん、なんか結構その人数が多かったのかな、多くはないけど、うん、その男女共同一緒にやってて、はい、でしかも体育館も半分バレー部、うん、半分バド部みたいな、
うん、
だからそのコートで練習できる時間がそんなになくて、うん、ってなると朝行ってこう人が少ない時にやるみたいな。
すごい。結構みんな参加してたそれは。
でもなんかずっと参加してたのは私ともう一人の子ぐらい、うん、だからそれは頑張ったなって思ったけど、うんうん、まあそのせいで、そのせいか、うん、違うチームじゃないですか。
まあ、どっちがいいかちょっとわからんけど。
そう、
そバドミントンしたらね、冷めるもんちゃん。疲れて寝る。
そう、あ、一回落ち着いたら寝る。
なるほど。
あかんねんけど。
まあ、いい思い出としてね。
うんうんうん、
じゃあまあ俺は、
はいはい、
俺まあずっとサッカーやっててんけど、
うん、
サッカーってなんかさ、見た目めちゃめちゃいかつい人とか相手におったりするやんか。
うん、
おるんよ。で、その時に俺結構なんか、小心者みたいな感じだったから、まあ今もそうやけど、そう、それでちょっとまあなんかビビってたらさ、うん、なんかこいつ弱そうやなと思われるから、うん、マジでもう見た目だけでもめっちゃなんか胸張って強そうにする、なんか自信満々に見えるやり方を学んだ。
どんな感じなんですかそれは。
それはけどなんかあのあれやね、去年の討論会とかこう入る時とかちょっともう強いですよみたいな感じでちょっとこの自分の強さアピールしながら入るっていう、誰も見てないけど別に、
うん、あんま気にならなかった
こんな穏やかなケンケンが、
ね、あ、そうそう、それちょっと意識しながら、もう自信ありますっていう前提で入るっていう、これ結構おすすめやな、なんか
そうな、
そう
肩を
いやそれはもうみんなバラバラでいいねんけど、
うんうんうん、
そう気持ちを、うんうん、もうなんかもう自分が一番っていう感じで何事も、まあね、そうそうそう、
特に本番はそれ、
そうそうそう、
メンタル的にもな、
そうそうそう、
うんうんうん、
見た目はまあどっちでもいいけどメンタル面で、うん、しっかりな、もう自分がやっぱ一番やと思いながらやってた、
うんうん、それが勝つ秘訣じゃないけど
まあやらんよりはいいかなっていう、
うん、大事
メンタル面でね。
結構僕メンタル弱いでさ、
うん、
ちょっとそれ参考にさせてもらおう
だから緊張する場面とかでも
そう
したらいいか、
う
ん、
まあ緊張はまあ避けられへんねんけど、ね、今も緊張してるし
まあそうやね、慣れていくのが大事です。
はい、
はい、
じゃあまあということで前半はこのぐらいにして、
はい、
それではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りするのは、ミスターチルドレンさんのシーソーゲームです。ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はミスターチルドレンさんのシーソーゲームです。
はい、
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 じゃあまあ後半はせっかくなんでプロジェクトの話をしていこうということになってるんですけど、
はい、
今日プロジェクトを朝からやって、まあ、その流れでラジオっていう感じだったんで、
偉いね、夏休みなのに。
そうね、一日中やってますね。
はい、
でも今日ちょっとまあまあ何かしら進んだから、そのまあまあ現状報告みたいな感じをやっていこうかなというふうに思ってるんですけど、
はい、
今日じゃあ高人さん、どんなことをやったっけ。
あ、結構無茶ぶりやね。まあその結構考えないかんことたくさんあるから、うん、もう一つずつそれを考えていこうって感じで、今、プロジェクトとして行っているのは、いつもお伝えしているように、龍谷大学で脱炭素に向けた取り組みを行っていくプロジェクトであって、はいはい、そのウォーターサーバーを使っていろいろなんかアクションを起こしていこうってので、うんうん、1個上がってるのがウォーターサーバーの横にガチャガチャ置いて、うんうん、そのガチャガチャの中にお茶っ葉、うんうん、ティーバッグとか入れて、うんうん、なんか水ウォーターサーバー使ってティーバッグ入れて、うん、なんかより便利に使ってもらおうってのを考えてるんですけど、うんうん、まあ、そのガチャガチャどうやって置くのとか、
うん、
ガチャガチャの中身何入れるのみたいなことを今日は中心に話し合ってました。
そうね、で、うんうんうん、で、はるかさんどうなったんでしたっけ。
あ、中身ですか。
あのさ、のどんな代替案がっていう。
あ、代替案がの方ね。
そうそう、
ガチャガチャ、まあいろいろ、まずガチャガチャの本体を購入しようっていうところからやってて、
うんうんうんうん、
で ってなると10なんていうんですか100円とかじゃなくて、うん、10円単位の
そうね、
うん
値段やったらみんな手に取りやすいかなみたいな感じで、うん、そその10円に価格設定ができるガチャガチャを探してたんやけど、なかったんですよ。どう探しても
なかった、
うん、
なんか1個サイトであったけどなんかよくわからなくて電話してみたら今日なんかもう10円設定のガチャガチャの製造すらちょっと中止しちゃったみたいな、なんかお声をいただいてしまって、
そうですね、
はい、
ちょっとびっくりしましたねその時は、
ね、ちょっとどうしようかとってなってちょっと路線変えてもう考えるしかないってなって、そうそういろいろ考えて、
そう、
はい、
で今出てた案が、ま、僕とお金なしのガチャガチャ、うん、お金入れへんと、ま、ガチャガチャだけできるやつっていうのは、
うん
ま、今も普及してるから、それと、うん、こう募金箱を置いて、うん、まあちょっとあのみんなの両親にちょっとまあかけて募金箱にお金を入れてもらって、うん、でガチャガチャ回してもらうっていうシステムっていうのと、
うん、
あとは、
うん、
何やったかな、あのまず、100円玉を専用のコインに、
うん
両替する用のガチャガチャ、まあ、ちょっと難しいかな、
うん
うん
まあ、それを置いて、うん、その専用のコインでお茶を買ってもらうっていう方法、
うんうん、
でそして3つ目が、
うん、
クレーンゲームで取ってもらう、
うん
うん、
その3つが今いいんじゃないかなっていうふうになってる、う
んうんはい、ですね。みんなおのおの調べてみたけど、ね、説明してみる、
うんうん、じゃあ最初募金箱くるくる募金箱のはるかちゃん、
くるくる募金箱はですね、
はい、
何かっていうとあのまあ、そのガチャガチャ自体はお金を入れなくてもこう回せるタイプにしようと思ってて、
うん、
でそうなるとでもやっぱり料金はどっかでちょっと回収じゃないけど、
うん、
ちょっと払ってもらうシステムにしないとなと思って、
まあ、価値がないので、
はい、そうですね、ってなった時にこう楽しみながら、
うん、
あのお金を徴収いただけたらいいかなと思って、で考えたのがというか、思い浮かんだのが、うん、そのぐるぐる募金箱みたいなこれ何やねんって話なんですけど、マクドナルドさんとかで、
うん、
たまにあるんですけど、お金をコインを投入したらこうくるくるくるって回って吸い込まれていくみたいな、あるんですよ、募金箱が。でそれやったら楽しみながらこうお金入れてもらえるかなと思って、うんうん、その楽しみつつガチャガチャも回してもらって楽しんでもらうみたいな感じで考えて、それをその案を出しました、
うん、
そう
面白そうだけど、
いやそんなんあったらやってまけどな、僕の当社のとこにあったら
うんうんうん、
目立つやろうね、
目立つね、
サイズにもよるかもしれないけど、
カラカラカラ
めっちゃ注目集まるな
ずっと見てまいそう
っていうやつ、
一個置いてみたいな、でもそれ、
ね、面白そうやな、
ね、どんないわゆる行動変容が生まれるか、
うんうんうん、
めっちゃ気になる、
うんうん、
で、あじゃあ続いて俺が調べてた、
うん
まあ、二度手間作戦って書いてるけどまあこれは、
うん
まずガチャガチャを2個用意して、
うん、
1つ目は100円を入れて専用のコインを買う用のガチャガチャ、
うん、カプセルの中にそのコインが入ってるってこと、
そういうこと、
うん、
でそうまずそのガチャガチャで専用コインをゲットしました、
はいはいはい、
でその後その専用のコインを使って、
はい
まずコインをじゃあ別の他のもう一つのガチャガチャに入れまして、
うん、
そしてお茶をガチャガチャでゲットする、
うんうん、
そういうシステムが、
うん
うん、
こう考えました
二度でまあの、
まあ、10円のやつがガチャガチャ本体売ってないから、もうやむを得ず100円でうまくガチャガチャを使うシステムを使
う
のがそれってことやね、
そう、
うん、
どうやった
使われてみて、
あでも結構現実的かなっていうふうに思ってするような、うんうんまあ、2個あってなんか見た目的にもなんか分かりやすいし、
うん
まあ、ただ難点としてはこのあまりの専用コインみたいなのがちょっと出てきてしまうかなっていうふうに思ったりもするよ
ね。確かにもったいなさそうやね。
そう、まあ、財布に入れてなんか小銭でわからなくなったりしたらちょっと困るかもしれへんっていう懸念点がちょっとある。
それが問題
点。現金支払いでそのコイン渡す。
100円とかと間違って渡してもらうかも
しれない。めっちゃ恥ずかしいもんな。わかるか。
そういう問題点があるんか。
そう、まあ、まあ今後検討していくって感じですね。
はい、
それは、
はいはいはい、
結構大事やね。
なるほどです。
はい。
はい、
じゃあ、
はい、3個目、うん、さっきあったクレーンゲーム、まあ、UFO キャッチャーのガチャガチャの仕組みは、
うん
まあ、シンプルに10円のガチャガチャ10円仕様のやつがなかったってのを聞いてから、 そのさっきはるかちゃん言ってくれたようになんか楽しむ要素をつけるとしたらなんだろうなと思った時に、うんうん、まあクレーンゲームで結構ガチャガチャってなんかゲームセンター行ったらさ、クレーンゲーム、うん、あのガチャガチャのカプセル取って、うん、その中に景品外れとか一等とか
あるやん、あるね、
それ思い出してありなんじゃないかなと思って調べてたんやけど、うんうん、まあ楽しめるとは思うし、なんか興味引く一素材にはなりそうやけど、まあ費用的にどうなのかとか管理とかどうするんかなとか、うん、まあ気になるところが結構あって、
うん、
まあそれが本当になんかまあ環境につながるか、
そうやな、う
ん、なんかそこをもうちょっと、うん、なでガチャじゃなくて UFO キャッチャーである必要があるみたいなところはもうちょっと考えるべきなのかなってのは思ったかな、うんうん、
楽しさだけを取ったら結構ないいかもしれへんけど、
うん、みんながあれやもんな、環境にいい行動を取るように行動変容してもらわんとあかんから、うん、
一番はそこ
やから、一番はそれが目的やから、うん、そこを軸にしてどう考えていくかっていう、う
ん、
はい、
そうね、そこが難しい
難しいね。
じゃあ次は、うん、そのガチャガチャに入れる用のお茶とか、まあ、飲み物の味をつける用のやつをどうするかっていうのを考えてたけど、
うんうんうん、
これは、うん、まあでもお茶がやっぱりまあまあいいよねっていう感じかな、うん、今のところは、う
ん、無難やね、それが。
そうで、まあお茶やったら紅茶とか緑茶、うん、あとほうじ茶とあとまあ麦茶とかが、
うん、がメジャーというか、うん、無難というか、うん、みんなが
そう考えつくな、
うん、
今日はその4つが上がったね。
そう、
うん、
で、まあこっからこのお茶をどっから持ってくるのかっていうね、
うんうん、
どういう企業とかっていうのもあるけど、どうやろ
う、うん、なんかそういうのもただ普通のお茶持ってくるんじゃなくて、うん、なんか先生からアドバイスいただいたのはそのお茶っ葉にもストーリー性を作ろうみたいな話はあったから、ね、なんか環境に優しい素材のなんかで作られているところとか、
うん、
なんかこういう人が作りましたみたいなのとか、うんうん、なんかまあ値段も大事やけどそういう製造過程の要素も大切だねってのはあって話し合ってて、
うん、
って感じやね、
うん、
そう、うん、そう
で進捗状況って
進捗状況こんな感じ
ね、ガチャガチャ系は、
うん、
そう、
うん、
はい、
はい、
そんな感じのうまくいくのかな
さあ
さあ
ちょっと急がんと、
いやそう ね、
ね、
なかなか9月半ばぐらいに、うん、その脱炭素フェスっていうのを一応開催する予定やから、うんうんうん、それまでにガチャガチャと、うんうん、その中のお茶の用意ができたらいいけど、
うん
う
ん、
そうやな、毎週やってて、
うん、
どのぐらいで進めていったらいいんかがちょっと今一番分かってないやな、
そのフェスで、あれやな、そのどんだけの人が行動変容できたのかっていう報告とかをできればいいと思うから、やっぱりそれまでには実施して、
う
ん、
そうね、
データ集めて、うん、
いや割と詰めに入ってるよね、じゃあ、
うん、夏休みのゼミの動き方とかもちょっと分かってないし、なんかイメージがあまり湧いてなくて、なんか授業やってる時のゼミとかじゃないから、
うんうん、
なんかどう時間使っていくかとかもまた考えないかん気がするし、
う
ん、あとまあまだやらないかんことはまだ実はありまして、
はい、
はい、マイボトルの案を考えようっていうのと、
はい、
環境に優しいグッズを考えようという、
はい
はい、まだやるべきことがたくさんある状態で、
はい、
どんな感じになりそうやろ、
あ、今後の展望、
うん、今後の展望、
今後の展望難しいよなかなかけどやっぱさ今結構同時並行でいろんなことやってるからさ、
うんうんうん、
なんか確実に一個一個終わらせていきたいっていう気持ちもちょっとあるよね、う
ん、確かに、なんかじゃないと進んだ感じしないもんね、
そう、
全部中途半端やったらなんか不安になりそうやし、それが、うん、
今のところだから第一優先ガチャガチャの確保っていうことで、う
ん、確保、
そう、先生とも相談してな、うん、ちょっと値段もな、うん、あるんでそう慎重に検討していきたいところではある、
うんうんうん、
まあ多分9月の終わり頃にこのラジオあじゃなくてイベントを行うから、うん、多分9月の頭にもう一回ラジオ収録あると思うから、
うん
うん、その時に、はい、まあ、マイボトルの話とか、
はい、
あの環境に優しいグッズどうなった、はい、みたいな話が共有できればなって感じ
で、いい感じになまとまってたら、
ね、それまでに、
うん、
考えましょう、
頑張りましょうよ、ね、
はい、頑張りますね、
頑張りましょう、はい
はい、
はい、
そしたら本日はリープロジェクトがお送りしました。来週はシカプロジェクトがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075-253-0005 6901まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのははるかと
けんけんと
たかとでした。
ありがとうございました。